はようございます。祈りましょう。天道様、今日この日を与えてくれて、明日は分かりませんけど、今今日この瞬間私たちに与えてくれて本当に心から感謝します。また今日の学びで本当に聞いただけで忘れてしまうのではなくて、私たちの心の中に残って、そしてその学んだことが、日常生活の中に実行できますように、どうぞ働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の話は続きで、コロサイの、3章の1から14の辺なんですけれども、今日の御言葉はその本当に初心者のような話ではなくて、内容はものすごく、深いようなもんじゃないかなと思うんですね。そしてこれを理解するには人間の力ではなくて本当に聖霊の力がないとつかめないような教えなんですね。そして私もこれをある時をつかんで実行できるんだけど、ある時なんか忘れたような感覚で実行できない時もあるんですけども、これは本当に大事な教えではないかなと思うんですね。それでタイミングもこのメッセージのタイミング面白いなと思ってて、今週私の友達が亡くなって、ノールベット先生、山の町の牧師で、そして彼は5年前大腸がんで私と同じような手術を受けて、それで去年の私の手術の時にすごい力になってくれて大きな励ましになったんだけれども、結構早く、3月から、別種類のがんが急に広がって、そして、天に行ってしまったんですけどね、今きっとそこでめっちゃ楽しんでると思うんですけれども、私たちが残されています。そしてそれを考えながら、火曜日の夜通夜に行って、そしてその通夜の時にいろいろなんか考えて、彼は私と同じ年で、そして一つ思ったのはやっぱりね、人生、私たちの命っていうのは、霧みたいなもんじゃないかなと思うんですね。私菊水山登っていくんですけれども、朝早く登っていくとね、霧が見えるんですね。谷のところでなんか綺麗でね、そしてすごい綺麗やなと、これがなんか写真撮ったらもうすごい綺麗な絵になるなって、けど今度てっぺんについてまだ降りてきた時にもうないんですね。あっという間に亡くなってしまったって。で、私たちの命もそのようなもんじゃないかなと思うんですね。そんな長いもんじゃないんです。70年でも80年でもね、歴史の中でもあっという間なんですね。本当にもう霧のようなもんで、僕は今日そのネガティブの話を出したいと思ってないんですけども、これ大事な理解なんです。この人生っていうの短いですよ、本当に。そして私もなんか25年前にね、神戸来て頑張るぞとかいろいろ思ってたんですけれども、その25年前あっという間25年が終わってしまったんです。ものすごいなんか列車がピョーンって、新幹線でピョーンってあれってもう25年終わってしまったんですね。ですからこれもうよく私の話に出すんですけれども、忘れてほしくないんです。命は長いもんじゃないんです。本当に短いなんです。そして私たちすぐ忘れてしまって、けど忘れながら櫛を通してるとね、毛が抜けていってるんですよ。薄くなってるんですよ。顔を洗いながら忘れてるんだけれども、事実は皮膚が垂れていってるんですね。前はほっぺたはこうやったのに、あっという間になんかこの辺に行ってしまってるとか、忘れながら、この間私歩いてて、そして店 のガラスがあって、自分が歩いてるなって見えるんだよな。自分どのように歩いてるなってちょっとこうやって見てたんだけどね、その時にプッと思ったのね、歩き方違うの。 25年前の僕が歩いてたらね、もういつでも飛んだり跳ねたりおかしくないっていうような動きがあったんですよ。いつでもピョーンってなんか飛び上がるような、そのようななんか軽さがあったんだけど、今気づいてみたらね、動きはね計算して動いてる無駄遣いをしないように計算して動くんだよな。うちのケンちゃんもそう、ワンちゃんもう15歳、もう可愛いんだけれどもね、今ちょっと違う、計算して動いてる。そのようなものはね、ですから私たちの人生っていうのは少しずつ流れていってるんです。そしてその命、その人生、それは私たちの最大な宝物なんです。お金が持ってても命がなかったら意味がないんですよ。一瞬一瞬、私たちの人生がものすごい大切なんです。ですから私たちの命っていうのは本当にもうこの一瞬一瞬吸い取るような気持ちで生きた方がいいんではないかなと思うんですね。本当にもう流してしまうともう戻ってこないんです。そのようなものが私たち の人生じゃないかなと思うんですね。ですから下手したら私たちの命盗まれる、つまらないようなこだわり、意味のないような鬱、そういうものでぼーっとしてたらあっという間に自分の人生が終わっていく。もったいない。ですから特に今年は私は今日もそうなんだけれども、朝起きた時にコーヒーか紅茶を用意して自分の大好きな椅子に座って、そしてもう空の方に向けて、私の屋根がガラスになってるんですね、ふしゃって開けて、そっち向けて、神様ありがとうって、そして同じ祈りするんですね。明日はわからない、ね、明日はわからないけれども、今この瞬間与えてくれて本当に感謝します。飲みながら、そして下見て、あ、足まだある、動く、感謝、心で見て、ね、命って本当にこれが私たちの、一番大事な資源っていうんですか、一番大事なものなんですね。ですから、火曜日ね、通夜でそういうことを考えたりしてて、そしてその時に、これも、気づいたんだけどね、ちっちゃい時からね、僕ちょっと変わってんかなと思って、なぜ言うとね、幼稚園の時でも砂箱はあって、まだ今でも覚えてるんですね。そして遊び、みんなもう教室から出てわーって遊ぶ時間が入ってきて、ね、みんな走り回ったり、もう鬼ごっこしたり、もう砂箱があってそこで何か作ったりしてて、そして僕は何がやってるっていうとね、瞑想してるんだよな。そして横になって空見て、この雲が、この顔と似てるなとか、この雲はこうあっち行ってしまって二度とも戻ってこないなとか、そういうなんか不思議に、そしてたまにそうやって考えてるときに、あ、これやばいやばいやばいって、子供らしくやらないとって、ですからみんなと同じように遊ばないとって、だからもう走って、すいません入れてって言うんだけどね、頑張って遊んでんだけど、なんかね、馴染めてないっていうか、入り込めてないっていうか、なんか自分がそういうものがあるなと思って、皆さんの中でもちょっとそういうタイプの人いますか？ある種類の人はね、もうたっぷり子供の世界に入り込んでもう遊んでるんだけれどもね、僕はどっちかというとそういうなんか、離れたような なんか、気持ちがあって、そしてなんか馴染めないというか、みんなの中には入り込めないっていうものがもうちっちゃい時からあって、そしてやっぱりそれがあるから、自分がどうしても考えてしまうのは、どうして私が他の人と違うのかって、どうして私が他の人と違うのかって考えたことある方は何人かがいますね。僕よくそういうことを考えたりしてて、それでこれも気づいてて、人間っていうのはね、自分の本能っていうか、生まれつき流行ってるものを真似したいって、認められたいっていうものがあるんですね。そしてファッション見ればわかるんですね。例えば、今年と去年のファッション、不思議なファッションやなと思って、特に女性の場合はアラスカに使うようななんか帽子で、あったかそうな帽子で、そしてコートもなんかね、アラスカで使いそうなふわふわした帽子で、それでこの下からね、ハワイミニスカートみたいな半ズボンとか、そしてもうちょっと下行くとブーツという、不思議やなと思った。寒かったらねえ、全体的にけれど、なんかね、どうして、もう足が真っ赤でな、もうかわいそうやなと思いながら、この辺から暖かい、この辺から寒いというものがある。どうして人間がそういうことするとね、認められたい、流行りもなんかダサい人になりたくないとか、仲間外れになりたくないから、みんなそうするんだったら、真似しようっていうようなものはあるんですけど、僕もそれ、僕も真似しないと思ったこと何回もありますね。そう、だからファッションに合わせて、そしてやろうとか思ったりしてたんだけどね、なんとなくね、頑張ってもね、ファッションに合わせてやっててもね、変と言われたり、ちょっとロブらしくないよとか言われたり、なんかね、認められないっていうか、ファッション頑張ってみんなと同じようにしてても認められないっていうものがあって、どうして、僕はその理由はね、理由は場合によって選ばれてる神様に、そしてどうして自分の性格が他の人と違うというと、自分の、運命っていうか、神様を特別のために作ってくれてる、特注文の人間だから。ですからみんな真似してもなかなかうまくいかないって、神様はそのようにしたんですね。そのように私たちを作って、なぜ言うと特別なプランがあって、そして火曜日の夜、この英語で出てきたんですけど、頭の中に入ってきたのはね、英語で言いますとポテンシャルって、辞書で調べたら潜在能力、潜在能力っていう、潜在能力っていう言葉が頭の中に入ってきて、そしてどうして私がみんなに真似できない、普通のようにできないっていうのは、自分の心の奥のとこに神様そのようなものを置いたんじゃないかなと思うんですね。自分の人生は普通じゃなくて、何か自分の中に神様が特別なプラン持ってる、まだ出してないものが自分の中にあるんだっていうものを感じるんですね。ちっちゃい時から感じてた。なんか自分の中には今はこのレベルで生きているんだけれども、自分の心のどっかにもっとなんかね、そういう潜在能力みたいなものがあるって感じるんですね。それが 何なのかわからないけど、自分の中になんかそういうものがあるんじゃないかなと思うんですね。そして15年前に僕は結婚式をよくやってて、まだある程度若かったんですけれども、いろんなバイクも乗ってたんですね。そしてその時代のバイクあんまりよくわからなかったので、知ってる友達に聞いて、本当に丈夫で故障しないようなバイクを乗りたいんだけれども、なんか簡単でもう修理するのは だったんで、そういうのは探してくださいと言われたのは、その、配達のために一番使われているのは、ホンダのね、250の VTZ っていうような、で僕は、まあ、もう一つ分からなかったけれども、あ、そうですかって。それで、それも安いし、だって配達もんやから、あんまりね、かっこいいと思わないんだけれども、やっぱり丈夫ですよって。だから、じゃあそれ一個くださいって。それで、中古で探してもらったんですね。そしてそれをちょこちょこ、まあ、スズラン台とか北区にバーって乗ってて、まあ20キロ、30キロバーって乗ってて、あんまり、考えないで運転してたんですね、普通に。法律守ってちゃんと真面目運転してわーって乗ってて、そしてある土曜日電話が入ってきて、そして知り合いの方なんですけれども、その人はウェディングビジネスを滋賀でやってたんですね。そしてその人がロブさん助けてって言うのよってそういう声で、どうしましたかって聞いて、いや今ね、おみ八幡って知ってるって、おみ八ね、あのホテルで結婚式やってたでしょって、今ね、あと41分で、そこで結婚式することになってるんだけど、牧師がいないのよ、助けて、ロブ助けてくれるって、あと41分、どこ？おみ八幡っていうとこ。そして前には行ったことあったので、そして彼がもうすごい、もう叫んでるんですね。うわーで私はもうダメなんだとかね、そういうのになってて。なぜ言うと、結婚式の商売では、そういう失敗してしまうと、まあ、当然クビ。それだけではなくて、お金を払わないといけない。ホテルに。そして、下手したら何百万円も。200万、300万、そのぐらいのお金を結局自分のお客様がやられるから、ですから結局そのようなもんなんですね。ですから一瞬その時思ったのはね、こういう、なんかレースバイクになろうっていうような、一瞬、僕のバイク乗って助けに行こうって、なんか一瞬こういうのがボーンって。こういうボーンとイメージが入ったんですね。ですから、自分の口が電話で言ってしまったのは、今から行きますって言ってしまったの、自分の口が。ですから、ウェディングガウンを着て、そしてその上に革ジャケットを入れて、ウェディングガウンを巻き込んで入れて、締めて、そして高速道路を乗って、そしてその、ポンコツみたいな、大したことないと思うようなバイクを、もうフルオープンにして、そしてオミ八幡130キロの距離を行ったんですね。そしてスピードメーター見たらびっくりしちゃったのは、大したことないっていうようなオートバイ、30キロ40キロしか出してないようなオートバイが170キロ出してたんです。そしてそれだけ分かったのは、まだある、やろうと思ったら180、185出るんじゃないかなって。ですから私が170キロ出しながら、オミ八幡に向けて行きました。そして間に合いました。そしてちょうどギリギリセーフ、ちゃーん、私がこう、革ジャケットをポンと。そして始めたんですね。そして、これが私の家内に言ったら大変なことになるなと思いながら、170何キロも出しちゃってしまってとか思いながら家に帰ったんですけれども、家に帰ってだんだん怖くなって、自分がどんなに危険なことをやってしまったのかとか、事故だったらもう170キロでこけたらもう終わりなんだなとか、いろいろ怖いことを考えたりしてたんだけど、そしてその時に気づいたのは、そのバイク、ちょっと待てって。大したことない。30キロ、40キロ、速くて50キロで満足してたバイクが、その潜在能力があったんだねって。本当は185キロが出るんだって。そういうものがあるんだって。それを考えながら、15年前のことなんですけれども、考えながら、じゃあ自分の命も似たようなもんじゃないかなと思って、 ちょこちょこ、トントトトトトン、30キロのペースで、私がこれでいいんだ、これでいいんだって。けれども、自分の命、たっぷりすべてイエス様に明け渡して、それで本当にもう私の人生すべてあげますって、それで本当に聖霊をたっぷりフル回転、自分の中に受け入れたら何ができるやろって。何ができる？そこまで抵抗しないで、もうフル回転私の体を使ってくださいって。あなたの愛の器としてもうたっぷり使ってください。私ももうストップしませんって。本当にフル回転使ってくださいって言ったら、どのぐらい出るやろうかって。知りたい。そしてその時に決めたのは、それを知りたいから生きる。だから生きる。もうちょこちょこね、惨めな人生はもういい。私が本当に神様フル回転、もうわがままを捨てて自己中を置いて、もう自分の人生を 100% 上げてしまったらどういう結果が出るだろうか。人間っていうのはもともと作られた理由は自己中のためではなくて、神のアガペの愛の器のために作られたんです。そしてその愛を表現するようなものとして私たち人間が作られているんです。私がそれが知りたい、本当に知りたいと思ってるんですね。それを私が今週ずっと考えてて、本当に全部明け渡したらどうなるんだろうかって、そのようなことを、これと似てるんじゃないかなって。今週はね、友達カズと一緒に、木曜日いろんなこと一緒にやってたんですけれども、カズが僕に言ってきたの、ロブさんいつもこんな忙しいんですかって聞いた。いつもこんな忙しいんですかって。で僕がこういうようなこんな感じでやってるんですけどって、けれどもそれがちょっとその言い方がマイナスなんだけど、僕はねチャンス今日しかない、明日わからないって、ですからたっぷり使おうって、できるだけこの人もこの人もこの人も祝福できたらとにかく明日はわからないって。なぜ言うと時計がどんどん進んでいってるんですね。そしてもうすぐ終わりっていうものがあるんです。すべての人間にあるんですね。そしてその時計の代わりに最近は早ましてるものもあるんですね。それでそれはもう世界が崩れていってるんですね。変なインフルエンザが入ってきたり、H1N1 とうとう、3人が見つかったんですけどね、そういうものがあるしね、2週間前ぐらいですか、もう大きなこう氷の塊が、南極ですかから切り外れて、そして動き出したり、私たちの世界が終わりかけてるんですね。ですから本当に私たちがこの命、皆様の命をどのように使ってるんですか、潰してるんですか、もったいない、そうしかないんですよ。お金より大事なんですよ。本当にその命でどのように使っているのかっていうのは、ですから私は気分的、これ経験したことあるかな、一生懸命勉強してて、そしてその試験があって、そして勉強したからね、自分の中にね答えがあるって分かってる、答えがある。ですから試験の時にもうチャンスあったら結構いい点が取れるんじゃないかなって思うような気持ちで、やっと私が今回は勉強してないからやばいっていう気持ちで試験を受けるんじゃなくて、勉強したから自分の中に答えとかいろいろあって、ですから今度先生が試験を配って、そしてはーいって、それで試験を見て、あ、わかるわかるわかるって、 あ、これ答え、わかるわかるっていうような喜びがあって、けれども見てみると、見てみると、これ全部たった50分で答えないといけないのって。自分の中にあるもの、全部これを50分がなくて、それで全部書き出すのっていうような気持ちで、知っているのに、自分の中にあるのに、けれども、50分しかないから、もう書き入れて、これも分かってるからって、僕そういう気持ち。自分の中には、神様は人間の中にいろんなものが入れてくれてるんですね。ですからそれをベル鳴るまでに全部書き出す、実行するのか、それか1ページでブラブラして、そしてせっかくいいものが与えられたのに使わなかったっていうことになるのかって、僕そのような、それでそれは嫌な気分じゃないんですよ。ワクワクしてます。もう本当に神様 100% 私を使ってくださいって、だって本当に 100% 神様に用いられたいなと思うんだったら、このコロサイの御言葉が大事になってくるんですね。コロサイ3章1から14、まず初めに読んでくれますか。
こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
私たちの心の中に神様入れてくれたその潜在能力、本当にフル回転実行するんだったら、この一節から十四節がものすごい大切だと思います。そのどうやってそれを明らかにするっていうのは、この御言葉の中に書いてあるんじゃないかなと思うんですね。まず一節から四節もう一度読んでくれますか。
こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。 私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます、う
ん、ですからここに書いてあるのはね、本当に私たちがたっぷり神様のデザイン通りに用いられるんだったら、基本的に私たちの考え方が変わらないといけないんですね。完全に自分に対して自分は何なのかっていうのは考え方が変わらない。さっき言ったようなオートバイの話なんですけれども、買い物のためのバイク30キロ40キロ出してもそれでいいんだっていう、そういうイメージを持ってたんですね。そういうイメージに縛られてたんですね。本当のことを言うと、高速道路で走るともうそれの何倍のスピードが出せるって、そのようなものなんですね。で、私たち自分に対してどのように考えているのかっていうのは非常に大事なんですね。自分は惨めなもの、自分は知恵のないもの、何もできないようなもの、いつもそのようなことを考えてたら自分の人生はもったいない、流してしまう、本当にもったいない。その考え方が基本的に変わらないといけないんです。イエス・キリストを主として受け入れるんだったら、本当に自分と共にいるんだって、それはなんか頭でを信じているんじゃなくて体全体で信じないといけないんですよ。これが事実だと、それが私なんだって、神様から離れているんではなくて本当にいるんだって、本当に考え方が変わらないといけないんですね。ですから私がその考え方を変えるためにこういうこともやるんですね。つぶってて、そしてイエス様が私の肩に手を置いてくれているっていうようなこと、想像して想像して想像して想像して、ずっとそれを考えて考えて、そしてあんまりにも考えているのであったかいものが肩に感じる、そこまで想像してしまう、それが事実。それは聖書がこう書いてあるんですね。神様は私たちと一緒にいてくださってる。そしてそれだけではなくて、私が惨めな一人ぼっちではなくて、もう天もう全ては私がもうアクセスができるんだって、もう私が天とつながってるんだって、それは頭で理解するんではなくて想像して想像して、本当それは事実なんだって、全ては可能なんだって、考え方が変えないといけないんです。私たちがいつも何かを考えている、ある人はずっと瞑想しているのは、どうせダメだし、どうせ私あんなもんこんなもんやし、こんなことは、ずっとそれを想像しているわけだから、結果出ないことは当たり前なんですよ。考え方が変わらないといけないですよ。自分はダメな人なんだって、惨めな人なんだって、そればっかり考えてたらいい結果出るはずがない。考え方が基本的に変わらないといけない、聖書に合わさないといけない。そしてそれはちょっともうちらっとたまに聖書を読むんじゃなくて、本当にそれが想像して、それが事実、目で見える事実より事実なんだって、そこまで考えないといけないんですね。私たちの中ではいろんなビデオが入っているんですよ。こうされたらこうする、こうやられたらこのように泣く、いろいろでもう練習してるんです。こうこと、こんなことやったらこうやって切れるとか、全部私たちちっちゃい頃時から練習してるんです。お母さんを見て、お母さんが暴れるんだったら、いや私もお母さんだったら暴れるわっていう、ちゃんとそのビデオの設定が入ってるんです。ですから今度はその古いビデオが変えないといけないんです。新しい考え方を入れないといけないんですね。もう昔私が大工の弟子の時に、ある時私がね、もう給料が少なかったから、もう寝る前にね、毎晩寝る前にね、想像してたの、どうしよう、家賃が今月払えるやろうかとか、もうお金がないんだどうしようって、そればっかり想像してたの。そしてここまでビデオ作ってたの、家主のとこ行ってその謝ってるの、そこまで想像するんだよ。ごめんなさいって。ないのって。ちゃんと働いてるのやろうって。その金がどうしたんよって。説教もない。ちゃんとね、どういう説教されるかとか、 そしてだんだんだんだん今度は説教された時にじゃあ出て行ってもらいますとか、そこまで想像してしまって、そしてなんかね荷物がほかされるとか、そこまで想像してるんですよ。皆様何を想像してるんですか？暗いこと想像してるんですか？入れ替えないといけないんですよ。そして私が大工の先輩は素晴らしいクリスチャンで、あんまりすごい単純な人やったんだけれども、ものすごい彼の信仰っていうのは頭で学んでるもんじゃなくて実行するような人やったんですね。そして私がそれをずっと考えて、もうお金がどうしよう、お金がどうしようばっかり考えてて、それで彼の人生見たらショック。なぜ言うと彼もすごい大変で、子供2人いて、いろんなその決して楽な生活してなかったのに、ある時困ってるおばさんに自分の給料全部上げてしまったの。そしてそれはどうやって上げたというと、まず自分のワイフに電話して、すごい精霊がね、上げなさい上げなさいって、なんかあのおばさんがこんな大変やからあげなさいってなんか言ってる気がするんですけれども、それでちゃんと相談したんですね。それで家内がそれ導きと思うと、私もなんか平安がある、どうにかなる、私たちの方はっていうような話があって、僕それがなんか電話してるなってそのぐらい分かってたんだけれども、その後にそのおばさんに自分の給料、そして彼はあの時はねもうずっと働いてて、いっぺんでもらうものあったから、50万あったんですね。27年前の50万はすごいもんで、そしてそのばあさんがほとんど知らないのに、そしてその上げた後に誰にも自慢しない、一度も自慢しないけれども、ただ僕がね一緒に乗って帰るから、どうしてあの家でいるんやろうとか、そしてなんでばあちゃんが泣いてるんやろうとか、なんかひどいこと言ったんやろうか、いいけどなんかひどいこと言ってるような人じゃないんだけれどもって、だから僕しつこく何してたのって聞いてて、そしてやっともうしょうがなく教えてくれたんですね。でそれが見た時に新しいビデオが入ってきて、はあ、与える人になりたい、ケチケチもんや、あのように神様から恵みもらって与える。ですからね、寝る前のビデオ書いたの。寝る前のビデオは困ってる人が見て、そしてもう本当に喜びを持って与えてるの。それをそのような自分はそういうもんなんだって、自分は神様の恵みの蛇口なんだって、天から恵みをもらって、そして私がそれを開けて人に流すんだって、そして寝る前にそれを想像し始めた。で祝福が入ってきて、考え方が変わらないといけないんです。この命が本当ちょっと短いもんだけなんですよ。ですからケチケチをやめて与える人になっていく、ね、フル回転で生きる。次の時代に、次の命、永遠の命に持っていけるものは何もないんです。全部置いとくしかないんです。ですから神様の導きによって与える人になって、自分の寝る前のファンタシーを変えないといけないんです。不安だらけのファンタシーね、自分がダメになっていくっていうような不安たち、全部それ入れ替えて入れ替えて、自分は神様と共に生きているんだって、天とつながってるんですって、神様のイエスキリストの臨在は私の中にあるんだって、それが私なんだって、それを想像しながら生きる。そしてそうしていくと、それはただマインドコントロールではありません。聖霊が本当にそれとして働きます。聖書は本当は事実なんですね。次のとこ5節から11節。
ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときはそのような歩み方をしていました。 しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せて似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。
若い時に聖書学校行ってて、そしてすごいなんか悩んでたんです。そしてどうして悩んでたというと、もういろんな誘惑があって、もうすごい戦いで、行ってた聖書学校は、1500人ぐらいの生徒で、もちろん1500人の中ではいろんな美人がいました。そして私の目の前によく通るんですね。そして男性としてそういう戦いがあって、まあ、それだけではなくて、学生だったのでお金がなかった。ですからお金のある人が通るとええー、なあと思いながら、そして本当にもう何もかも計算しながらやらないと経済的にやっていけないようなもんですから、もういろんな誘惑が入ってきてね、もうなんか苦しくて、もう礼拝で歌ってるんだけれども、礼拝終わったら自分の心の中の戦いがもう続くって、そのようなものがもうすごいもう大変で、そしてなかなかなんかもう勝てそうもないなと思って、この誘惑に対してっていうような、もう自分のな心の中でもう疲れたって、もう真面目になりたいんだけどなかなかね、考え方が真面目になれないんだっていうものです。ものすごい悩んでて、そしてある授業に出てたら、その先生がこの御言葉を読んでたんですね。そしてこの御言葉をテーマにして話してて、特にその一節の方もう一度読んで、一節、
こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい、
うん、でそしてそれをなんか先生がね、もうすごい盛り上がってなんかそれをなんかいろいろ説明してたんですけど、私それを考えてね、もうこの誘惑がもうあんまりにも多いからしんどいと思いながら、そして考えてみたら、いやちょっと待って、よみがえるんだったら死んだって、僕は死んだって、本格的に、じゃあちょっと想像してみよう、じゃあ私の人生はイエス・キリストにあげて、私が死んだもんと一緒やったら、死んだ人っていうのはどういう悩みが持ってるかなと思って、死んだ人って、わがままなる、死んだ人ってならないんだよね、まあ、棒のようにそこにいるだけなんだよね、体ね、怒ったりする、死んだ人ってあんまり怒りはしないよね、静かにそこにいるだけなんだよな、ね、わめいたり叫んだり、ないよな、そうしたら恐ろしいよな、ね、死んだ人って、だから死んだ人はあまりわがままならないし、だって誘惑ね、いろんな美人が通ってきて死んだ人に通ってきたらちょっと誘惑ならないよないろいろ考えて、ですから半分ふざけた気持ちで授業中、天の神様って、まあ、この御言葉はちょっと意味わからないんだけれども、私の人生はもう死んだもんなんですって、ですから今の人生は心臓がまだ動いてますので、死んだんだけど心臓が動いていますので、どうぞ私を自由に使ってくださいっていうようなことを祈ったんですね。どうぞ私死んだ、もうそれと私の命はイエス・キリストって、それだけなんですって、はもう半分ふざけた感覚でそれ言ってアルバイトに行ったんですね。不思議なことが起きて、なんか支えられてる、誘惑に守られてる、あれって思って、あれってあれって、で私はずっと半分遊び感覚やったけど、私の人生はもう捨てましたって、死んでますって イエス・キリストだけが私の中に住んでいるって、残されている日常は全部イエス・キリストのものになって、3日間これ続いた。誘惑一つもなく、なんか誘惑あるんだけど、この中じゃなくてなんか支えられているような、不思議に3日間続いた。そして今度はちょっと通りかかった誘惑がピューッと通ったから、それを受け取ってしまって前の自分に戻ってしまったの、はあ、前の戦いに戻ってしまったのけれども、あの3日間何だったのって、そういう世界がクリスチャンは経験するんだって。多くの人はそこまで行かない。多くの人はもう30キロで私がこんなもんなんだと思いながら生きるんだけれども、たまに御言葉を信じてしまって生きる人がいるんだなって思って、それが最初の不思議な経験で、この御言葉をちょっと味わったんですね。どういう気持ちになったというと、そのライトの兄弟が初めて飛んだ時、風邪ひいて、ブブブブブブブ、飛んでるってあの気分やった。3日間飛んでしまって、いつものプレッシャー、いつもの戦いが、なんか本当にあの時不思議に、あの時はの会話も変わってたんですね。ね、死んだものはボロクソ言わない。うん、死んだものはね。汚い話は死んだものは出さない、出せない。だから不思議にそれちょっと味わったんですね。2回目味わったのは、今週ずっと考えてたんですけれども、僕が、大学の時に、お父さんが宣教師として横浜にいたんですね。そしてお父さんは大体僕の年だったんです、53、54あたりで。そしてお父さんが宣教師の仕事してて、私は学校アメリカで行ってたんですけれども、急に電話が入って、お父さん亡くなりましたって、近所のおばあさん電話してくれたんですね。そしてショック受けて、もう必死、お急ぎロイド弟と一緒に行ったんですけれども、そしてそこで通夜と葬式とかに出て、で不思議にキャッシュネさんも亡くなって、大体同じような年で、息子2人がいて、大学から戻ってきて、そして不思議な気持ちやったけれども、長男が通夜の後に来て、そしてありがとうっていうようなスピーチしたんですね。私そこにいたのよ、ね、26、27年前、そう、同じ立場に入ってたんですね。けれども違うのは、私は人の前に立つ勇気がなかった、自信がなかった。もう私はもう私はダメな人と思ってたんです。ですから長男として絶対それはできないと思ってたんだけれども、強制やりなさいと言われたので、私その時にもう大パニックになってたので、ですから私がステージに立つ前にまた祈ってしまった。私は死んだもんと変わりがないんだって、私の残された命はイエス・キリストの器として使ってって。死んだ人はどのぐらいパニックする？パニックしない、ね、死んだ人っていうのは緊張はどのぐらいする？緊張しない。ですから私は死んだものと一緒でここに立って、イエス様使ってくださいって、それでなんか35分ぐらい喋ってしまって、そしてその後にもう何人かの人が救われたんですね。で結局また味わっちゃった、またライトの兄弟みたいにまた飛んでしまった。そういう世界があるんです、あるんです。ですから惨めな30キロで満足しないでください。ですから私今はもっとそれを味わいたい。私がその卒業して誘惑がないような時代はこの地球にいる間に、今そういうことはないんです。誘惑というものあるんですけれども、もう誘惑に負けてばっかりなってるのか、そうか聖霊の器としてその力で生きているのかっていうのは、この御言葉の中に秘訣があると思うんですね、うん、そして12節14節読んでくれますか。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、 謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
こういう素晴らしいものは自分の中で作るもんじゃないんです。着るものなの。神様が与えてくれて着るものなの。作ると思ったらプレッシャーや。もうしんどくてやってできません。私は着るものなの。神様が与えてくれるような服なんだ。それが変わる秘訣なんですね。自分でもっと真面目にやるじゃなくて、自分の力じゃなくて着るものなんですね。憐れみ、忍耐、聖霊の力でそれをもらって着るものなんです。ですからこれを最初この御言葉を発見した時に考え方が変わって、朝起きた時にもちろん服着るけれども、それだけではなくてね、イエスキリストを着る、それやってみたらどうでしょうか、ですからなんか悪い癖とか習慣とか良くないようなものが自分の中にあるんだったら、それをやめたらね、プレッシャーたまります、ね、何かに依存しててやめるだけだったら負けてしまいます。私たち入れ替えないといけないの。やめるだけじゃなくて、何か悪いものをやめるんだったら代わりのいいものを入れとかないとダメなんです。代わりにいいもの入ってなかったらプレッシャーが溜まってきて、同じパターン繰り返し失敗してしまいます。代わりに違うものを着ないといけないんですね。違うようなイメージを育てていかないといけないんですね。例えばその憐れみってどういう、それを着るってどういうものなのかって僕の中でいろんなイメージがあるんですけれども、最近想像しているのはこの杉原さんという人なんですね。それで杉原さんは第二戦争の時に、外交官だったんですね、ヨーロッパで。そしてビザを作るような役だったんですね。で彼はユダヤの人がみんな見殺しにされるということを気づいて、ですから違反なのにビザ2000以上作ってしまったんですね。そして彼がそういう憐れみ、そういう心を持ってたので何千人の人が命が助かったんです。本当は違反なんだけれども、人の命っていうのは大事ってこの方が理解してたみたいなんですね。ですからどんどんポンってビザを与えて、どんどん人が逃げることができたんですね。私もそういうような人になりたいなって、人に命を与えるね。ケチケチケチケチ、なんでこうしてくれなかった、なんで僕にこう死んでくれなかったって、それをもうやめて、そのわがままもやめて、今度はもう人の命を助けるような、印鑑を押して人を自由にさすような、それを想像して想像して想像して、私そのような器になりたいんですって、それを想像してそれが自分のものにするって、考え方が変わらないといけないんです。いつまでも自分がどうなるの、自分がどうなるので、それが古い死んだもんとして、新しいのはイエス・キリストの愛、憐れみ、ね、そういうものが入れるっていうのはこれからしないといけないんじゃないかなと思うんですね。もう一つイメージの中に、そのジェント、穏やか、優しさ、もう自分の中でずっと想像しているのは、そのある女性が2000年前に不倫してしまって、そしてそれをやってる段階で捕まえてしまって、そしてイエス様の前に連れてかれ、そしてこのような女性の場合は殺すのは立法なんだけれども、イエス様何が言うかって、何が言うんですかとか聞かれて、そしてイエス様は焦らず穏やかで、みんな見て、映画でもあるんですね、それを見て、そして土にカーっていろいろ書き出して、 そしてイエス様何がやったと思いますか。私想像しているのはね、天のパパ、この場合どうしたらいいんかって、でちゃんと相談して焦らずに穏やかで、で示されて、そして何かを書き出して、ひょっとしたらみんなのやばいものを書き出してたかもしれないけれども、書き出して、そしてみんな逃げていったんだな。私そうなりたい。大問題が来た時に焦らず、パニックしないで、聖霊に頼る、そういう、自分の前の自分が死んでる、死んだ人はパニックしません。ですから、命がイエス・キリストやったらどうしたらいいんですかって、落ち着いてそういう人になるって、これを想像しなかったら実行できない。ですから、本当に皆様の中にあるこの潜在能力っていうのは、神様与えてくれたものが本当に明らかにして生きるんだったら、考え方がもう一から変わらないといけないんです。考えて考えて、ただなんか自分の子供頃の傷から走っていくんじゃなくて、入れ替えないといけないんです。イエス様だったらどうする、イエス様だったらどうする、ずっとそれ、イエス様だったらどうするって、そしてそれを想像して想像して、じゃあ今度こういうものがあったら、私がイエス様だったらこうするから、私がそれを着る、イエスキリストを着る、そしてこれを実行するって、そうするととんでもないような素晴らしい人になってきます。イエス様の愛の器、それが本当のクリスチャンなんですね。本当のクリスチャン、どうしてクリスチャンと呼ばれてる、キリストのようだからキリシタンになってるんですね。みんな見たとき、あ、イエスキリストと同じような行動する、同じような動きするんです。それは私たちの根性とか我慢強さでやるもんじゃなくて、イエスキリストを着る、それを本当に想像して、想像して自分のものにする。そうすると聖霊の力が私たちの中に流れていきます。とても時間過ぎてしまったので、けれども本当に、人生はあっという間ですよ。あっという間です。どのように使っているんですか。何人かの人は、天気がいいですねって、今日何食べるのとか、それで満足できる人はいます。昨日のテレビ見た、おもろかったなって、ね、キムタクがあんなことやってな、そういう、それで満足する人間がいます。けど私そういう人間じゃないんです。その浅いような生き方はやってられない。自分の中に、もっと深いものがある。それを吐き出して、実行したい。神様入れてくれて、それで皆様の中にもそういう人がいると思うんです、中には。浅い人生じゃ嫌って、浅いのじゃ嫌っていう人いますか。僕浅いのも嫌、それ嫌。自分の中にある神様入れてくれたものはもうたっぷり実行したいんです。そのような生活を経験したいんです。ですから最後にこのような祈りで終わりたいと思います。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして私たち何人かが、もうイエス・キリストを主として受け入れた経験があるんです。けれども、それが頭の中でちょっと心に届いた分があるんですけれども、まだ十分届いてないものもあるんです。本当に私たちがいつまでも同じような癖にもう巻き込まれ、同じような古い考え方に縛られ、そうやって生きるのは、そういう30キロの、つまらないような、もんがもう限界です。私たちの命はあなたのものです。ですからどうぞ私たちの中でフル回転生きてください。そしてこの、地球の命がとうとう終わった日がよかったって、神様与えてくれたものが全部出し切って、今度素晴らしい天に行きます。そのような まとまり方になっていきますように、どうぞ私たちの残りの命を使ってください。お願いします。本当に楽しみです。私たちがあなたに委ねれば、委ねたらどこまでおもろいことが起きるのか、どこまで持ち出られるのか、もう楽しみにしていますので、期待を持ってどうぞ私たちの中に悪い考え方を入れ替えて、あなたの考え方が入って、そしてあなたの、性格を切ることができますように、どうぞ今週働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。